秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。皆さんは悪質商法と聞いて何を思い浮かべますか？訪問販売や言葉巧みにご高齢の方からお金を騙し取る、そんなケースが思いつくかと思いますが、実は悪質商法の種類はもっとたくさんあって、若い人だって被害に遭っているそうなんです。自分は絶対に引っかからない、そんな風に思っている方こそ注意が必要です。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら、うまい話にご用心、悪質商法から身を守る方法。早速ゲストをご紹介しましょう。警察庁生活安全局生活経済対策管理官、津田貴義さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
津田さんは警察庁で悪質商法などの取り締まりを担当されていらっしゃるんですよね。
その通りです。悪質業者は常に新しい手口、巧妙な手口で仕掛けてくるため、その被害は後を絶ちません。実際に検挙した悪質商法の事件数は昨年はおよそ160件で、その数はほぼ横ばいの状態です。160件というのはあくまでも検挙した数ですので、はい、実際にはもっと被害に遭われている方はいるものかと思われます。
被害に遭っているのに被害に気づいていない方や、諦めて泣き寝入りをしてしまっている方もいるのかもしれませんね。
はい、悪質商法などの被害に遭わないためには、まずより多くの手口を皆さんに知っていただくことが大切だと思っています。そこで今日は特に被害が目立つものを3つピックアップして、詳しくご紹介させていただきます。
では今日のチェックリストです。チェック1、それ嘘の儲け話です。チェック2、おびき寄せて不安を煽る霊感商法。チェック3、気づいたら高額借金、闇金にご注意。今日はこの3つのチェック項目から悪質商法を紐解いていきます。ではチェック1、それ嘘の儲け話です。津田さん、初めから嘘だと分かっていれば被害に遭うことはないんですが、分からないからこそ被害に遭ってしまうんですよね。
そうですね。お金が増えます、値上がり確実などと嘘をついて、実はお金を騙し取る手口、これを離職商法とも言いますが、はい、昨年の被害額は分かっているだけでおよそ398億円です。
すごい額ですね。そんなに多くのお金が騙し取られてしまったなんて本当に悔しいんですが、具体的にはどんな手口が多いんでしょうか？
はい、昨年の場合およそ半数がファンドに関する嘘の儲け話でした、これは出資をしてくれれば毎月配当金をお支払いしますなどと言って、偽のパンフレットを見せて言葉巧みにお金を騙し取るというものです。この場合、相手を信じ込ませるため、初めに配当金としてお金を渡してくることもあります、そうしてお金をさらに出させて、しばらくしたらいろいろな理由をつけ、最終的には配当金を払わずお金も返さないなどという手口です。
これは昔から聞くようなお話だと思うんですが、それでも騙されてしまうんですね。
ご高齢の方などは将来への不安から手持ちの資金を増やしたいという思いがありますよね、こうした気持ちにつけ込むのが悪質業者なんです。それに震災復興や東京オリンピックなどタイムリーな話題でも仕掛けてくるんです。また昨年は就職に悩む学生を言葉巧みに高額なセミナーに勧誘して契約を結ばせ、新しい受講生を勧誘してくれば受講料の一部を報酬として支払うと約束し、次々に受講生を勧誘させ300人以上の方から2億円以上のお金を騙し取るという事件もありました、
嘘の儲け話に騙されないようにするにはどうしたらいいですか？
そうですね、勧誘をされる中でファンド、未公開株、元本保証、必ず儲かる、こうしたキーワードが出てきたら詐欺ではないかと疑ってください。またあなただけに教えますとか、締め切りが迫っていますなど、特別感を抱かせたり判断を急がせるような言葉が出てきた時も注意してください。
投資に関する知識がない方はもちろん、自信がある方でも儲け話には裏があると思って安易に誘いには乗らないということですね。世の中そんなにうまい話はありませんからね。
そうですね。
ではチェック2、おびき寄せて不安を煽る霊感商法。以前に番組で雑誌の広告やチラシなどで開運ブレスレットを買ったことがきっかけとなり、悪質業者に狙われてお金を騙し取られたというケースをご紹介しました。では霊感商法とは具体的にどういったものなんでしょうか？
霊感商法というのは、不安を煽って物を買わせたり高い祈祷料を請求したりするものです。昨年あった事件では、チラシで願いを成就させるブレスレットの無料モニターを募り、これに申し込みをしてきた人に電話をかけ、汚れたお金を持っていると不幸になる、お金を浄化したらそれ以上のきれいなお金が入ってくるなどと嘘をついてお金を騙し取るということがありました。この事件で被害に遭ったのは延べ3万人で、被害額はおよそ44億円でした。
そんなにですか？
そうなんですよ。
お金の話が出た時点でなんかおかしいなって思わないんですかね？
相手は詐欺の専門家みたいなものですから、なかなか言葉巧みです。電話で上手に悩みを聞き出して、その悩みに乗じて不安を煽ってくるので、気づかないうちに騙されてしまうようです。また電話というのもポイントです。騙されたと気づいてもこちらからは連絡が取れず、どこの誰に騙されたのか分からず、泣き寝入りするというケースも考えられます。
泣き寝入りですか？
はい、こういうケースは事件の発覚が遅れるので被害が拡大してしまうんです。ですからおかしいと思ったら迷わず、家族や周りの人、警察や各自治体に設置されている消費生活センターに相談してください。
秋元才加のウィークリージャパン、後半は闇金について伺っていきます。
秋元才加のウィークリージャパン。
さあ今週はうまい話にご用心、悪質商法から身を守る方法というテーマで、警察庁生活安全局生活経済対策管理官津田孝義さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではチェック3、気づいたら高額借金、闇金にご注意。闇金といったものは津田さん、どういったものなんでしょうか？
闇金というのは一言で言うと違法な高利貸しです。イメージとして暴力団がやっている金貸しだから自分には関係ないと思われている方も多いと思います、でも最近はスマートフォンやウェブサイトの広告などで無担保や低金利を謳って高い金利で貸し付けてくる闇金も多いんです。
スマホやウェブサイトに広告が出ているからといって安心してはダメなんですね。
はい、スマホなどで気軽に申し込めてインターネットバンキングを利用して簡単にお金を借りられるからといっても闇金は闇金です。昨年の被害額はおよそ132億円にもなります。
スマホを使い慣れている若い人の被害が多そうですね。
そうかもしれませんね、無担保、低金利などという言葉を信用して借りてしまうと、あっという間に利息が増えて返せなくなってしまいます、それで困っていると別の闇金から電話があってお金を貸してくれるというから、そこから借りて、なんていうことを繰り返しているうちに、気がついたらいくつもの闇金業者から借金があるという状態になっているというケースも多いんです。
困っている時にこう都合よく闇金から電話があったりするんですか？
闇金同士裏でつながっている場合も少なくないんです、それから 身元を確認するためになどと言って通帳やキャッシュカード、携帯電話などを送付するように指示してくるケースがあります、
うん、
しかし送ってしまった通帳などは当然返ってきませんし、詐欺に悪用されることがあります。その場合犯罪に加担してしまうことになり、自分も罪に問われることがあるんです。
闇金からお金を借りた人が加害者になってしまうことがあるんですか？
そうなんですよ。
です
から通帳やキャッシュカード、携帯電話などを送れと言われても、うん、絶対に送ったりしないでください。
こうした闇金の被害に遭わないためにはどうしたらいいんですかね？
はい、無担保、低金利、即日融資という広告を見ても鵜呑みにしない、
うん、
安易にお金を借りない、それにつきます。そしておかしいなと思ったら自分だけで解決しようと思わず、すぐに最寄りの警察署や消費生活センターに相談してください。
お金のことは家族だったり友人には話しにくいと思いますが、取り返しがつかなくなる前に勇気を出して相談してほしいですね。もちろん警察も相談に乗ってくれるんですよね？
はい、今日は特に被害が目立つ離職商法、霊感商法、闇金の手口をお話ししましたが、詐欺の手口は他にもたくさんあります、
うん、
おかしいと思ったら最寄りの警察署、交番にご相談ください。どんな相談も24時間受け付ける警察総合相談電話もあります。電話番号はシャープ9110番、シャープ9110番です。また消費生活センターにも相談窓口があります。消費者ホットラインの電話番号は188番です。
それから自分だけでなく家族や周りの方が被害に遭わないように気をつけることも大切ですよね。
そうですね、家族が誰かとこそこそ電話でお金のやり取りをしているとか、友達が周りの人にしきりに借金のお願いをしているなどおかしな様子であれば、すぐにその人に声をかけてください。そして被害に遭っていることが分かれば、できるだけ早く警察か消費生活センターに相談するよう進めてください。早め早めの対応が被害の拡大を防ぐことにもつながります。
本人よりも周りにいる人の方が冷静に見極めて対応することができますから、悪質業者から家族や身近な人を守るには変化に気づけるように日頃からコミュニケーションを取ることが大切ですね。では最後にメッセージをお願いします。
はい、悪質業者は次々と新しい手口を考え出し人を騙そうとしています。それに対抗するには、うまい話は信用しない、すぐに契約しない、おかしいと思ったらきっぱりはっきり断ることです。そして不安に思うことがあればすぐ周りに相談し、警察や各自治体に設置されている消費生活センターへご連絡ください。
今日のゲストは警察庁の津田孝義さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリージャパン、毎年春と秋に各界の功労者に対して勲章が授与される春秋叙勲。内閣府ではこの春秋叙勲の候補者としてふさわしい方を国民の皆さんから推薦いただいています。保育士や介護職員として社会福祉の現場で長年従事された方など、普段はあまり目立たないところで尽力された方、自治会や商工会議所をはじめ地域で幅広く活躍されている方など、公共に対して功労のある方の推薦をお待ちしています。推薦者1名と賛同者2名で推薦できます。推薦は年間を通じいつでも受け付けています。詳しくは内閣府一般推薦で検索してください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました。秋元才加のウィークリージャパン、今週はうまい話にご用心、悪質商法から身を守る方法というテーマでお送りしました。 では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、出資話を持ちかけてお金を騙し取る詐欺が増えています。勧誘される中でファンド、未公開株、元本保証、必ず儲かる、あなただけに教えます、急いでください、こうしたキーワードが出てきたら詐欺ではないかと疑ってください。おさらい2、広告を見て開運ブレスレットを購入した人や無料モニターに申し込んだ人が霊感商法の被害に遭うケースなどが発生しています。電話で相手が不安を煽るようなことを言ったり、高額商品の購入や祈祷料を求めてきたら注意が必要です。おさらい3、スマホやインターネットバンキングを利用することで簡単にお金を借りられる闇金もあります。無担保、低金利、即日融資という広告を見ても安易にお金を借りないでください。また業者から通帳、キャッシュカード、携帯電話を送るように言われても絶対に送らないでください。犯罪に加担してしまう恐れがあります。おかしいと思ったり不安なことがあれば、どんな相談も24時間受け付ける警察総合相談電話、シャープ9110番、シャープ9110番、または消費者ホットライン188番に連絡してください。今日いろいろお話を伺ってきて、昔からある手口多かったんですが、まだまだなくならないんですね。毎年手口が巧妙化しているので、こういった被害に遭わないためにもまず手口を知ることが大事。そして困った時はすぐ相談、周りの方も変化に気づけるように気を配ってあげましょう。今日の番組内容はポッドキャストでも聞くことができます。秋元才加のウィークリージャパンで検索してください。来週はスポーツの力に注目します。全国にはスポーツで生まれ変わった街があります。そうした成功例を漫画で紹介するユニークな取り組みにも迫ります。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。